ローマ 12-2 あなた方はこの世と妥協してはならない。むしろ心を新たにすることによって作り変えられ、何が神の御旨であるか、何が善であって神に喜ばれかつ全きことであるかをわきまえ知るべきである。皆さん、久しぶりに日本に行きましたときに、人混みの中で誰かにぶつかりそうになって思わず Excuse me 英語が出てしまうということがありませんでしたか？人と挨拶するときに握手しようとして手を出すんですけれども、向こうが先にお辞儀をするもんですから、こっちも手を引っ込めてですね、慌ててお辞儀をしなければいけない。そういうことがよくありますよね。最近の日本はもう随分アメリカ的になりました。でもたまに日本に参りますと、自分の言動がちょっとアメリカスタイルになってしまっているなというふうなことに気づくことがあります。私たちは住んでいる場所、環境、社会、文化、そういうものに知らず知らずのうちに影響されて形作られていきます。で、そうした影響は今までは長い年月をかけて人々に及んできたのですけれども、テレビの時代になりまして短い期間に多くの人々に及ぶようになりました。特にアメリカのコマーシャルメッセージってしつこいですね。ニュースを見ようとしてテレビをつけますと、一つのニュースと次のニュースの間に4つか5つぐらいコマーシャルが入るわけですね。まあそのコマーシャルにうんざりしてしまうんですが、でも買い物に行きますとついついそのテレビのコマーシャルで流れていたものを買ってしまう、そういうことがあります。こういうのを As seen on TV という宣伝効果なんだそうですね。テレビからインターネットの時代になりまして、こうした傾向が加速しました。インターネットの情報の中には十分に検証されていないものがあります。断片的で偏見に満ちたものだってあります。悪意の含まれたものも数多くあります。で、気をつけていませんとそういう情報に惑わされてしまう、振り回されてしまう。クリスチャンだって知らず知らずのうちにこの世のものの考え方に染まってしまう、染められてしまうということがあるのです。ですから聖書は、あなた方はこの世と妥協してはならない、むしろ心を新たにすることによって作り変えられ、何が神の御旨であるか、何が善であって神に喜ばれかつ全きことであるかをわきまえ知るべきである、そう私たちに教えるのです。この世と妥協してはならないという部分ですが、英語の方が言語に近いと思います。 Do not be conformed to this world、 そう書かれています。 Conform、 これは同じ形になる、同化するという、そんな意味があります。で、この世の力は人々、クリスチャンでさえも自分と同じ姿形にしてしまおうとする、そういう強い力を持っているんです。これはもともとコンピューターの用語だと思うんですが、ガベージインガベージアウトという、そういう言葉があります。で、間違った情報を取り入れたら間違った結果しか出てこない、つまらないものしか私たちが見聞きしていなければ、私たちの人生はつまらないものになってしまいます。けれども健全な言葉に耳を傾け、美しいものに目を向けているなら、私たちもまた健全なものになり、私たちの人生もきっと美しいものになると思います。ピリピの4章8節というところにこんな言葉があります。最後に、兄弟たちよ、すべて真実なこと、すべて尊うべきこと、すべて正しいこと、すべて純真なこと、すべて愛すべきこと、すべて誉れあること、また徳と言われるもの、称賛に値するものがあれば、それらのものを心に留めなさい。暗い出来事ばかりが多い世の中です。 でもそんな中にも美しいものはまだまだたくさんあるはずです。暗い面ばかりに目を留め、悲観的になってしまわないで、明るい面に目を注ぎたいと思います。そしてそうしたものから喜びを受けたい、希望を学びたい、そして励ましを得て進んでいきたいと、そう思うのです。さて、聖書はこの世と妥協してはならない、そう教えています。その後で、心を新たにすることによって作り変えられなさいと続けて教えています。妥協する、これは be conformed でしたね。作り変えられるの方は be transformed です。conform は同じ形になるでした。transform は別の形になるという意味です。で、transform の名詞の形、皆さんよくご存知ですね。transformation って言います。蝶が卵から幼虫になります。で、幼虫がサナギになります。そしてサナギから成虫になっていく体の仕組みを本当にトランスフォームする。全く別のものに変えていく。そういう大きな変化を表す言葉、それが使われているのです。コンフォームじゃなくてトランスフォーム。それを聖書は進めています。クリスチャンは実はすでにもうトランスフォームされているんです。この世から救い出されて天国の国民にもされています。神の子供にしていただいています。神の子供としての立場、身分、特権だけではありません。その性質もいただいている。子供が成長していきますと、だんだんと兄弟に似ていきますね。弟はお兄ちゃんに似ていく。そしてお兄ちゃんは親に似ていくわけです。そのように神の子供も成長して、私たちの長子であるイエス・キリストに似たものになり、また生涯をかけて私たちは神の子供らしくなっていく。父なる神様の子供らしく変えられていくのです。このことを聖書はこう言っています。コリント第2の3の18です。栄光から栄光へと主と同じ姿に変えられていく。聖書は神様がイエス・キリストを信じる者をすでに新しく作り変えてくださった。だからもう一度古い形に戻るようなことがあってはならない。そう戒めているわけです。で、この変化は心を新たにすることによってとありますように、心の一新によってなされていきます。で、ここで心と訳されている言葉ですが、これは理性を指します。心には物事を理解するだけでなくて、物事を感じ取る。また、それらに基づいて決断をする。まあ、そういう働きがありますけれども、この場合は基本的なものの考え方を指しています。神様を信じるとは、知性、理性を否定することではありません。むしろ、信仰によって今まで曇っていた知性がもっと明らかになる。今まで混乱していた理性が正しく機能するようになる。心の一新というのは、感情の面でちょっと気持ちを切り替えるとか、そういうことだけのことではないんです。私たちの理性から、心の深みから、物の考え方から変えられていくということを意味しています。物の考え方が変わらなかったら、感情も変わりません。感情が変わらなかったら、行動も変わりません。聖書の教えに少しばかり触れまして、ああ、いい言葉だな、感動して、ちょっと態度を改めたとしても、それは人をほんの少しばかり道徳的にする、ちょっぴり経験層にするだけであります。長続きはしません。その心の中に神様を知らなかった時と、同じ価値観がどっかりと腰を下ろしている限り、私たちは、良い方向に向かって変えられていくことはないのです。聖書に、兄弟たち、物の考え方において子供であってはなりません。悪事においては幼子でありなさい。 しかし考え方においては大人になりなさい、そう勧められています。愛の神様が私とこの世界を導いておられる、このことが私たちのものの考え方のベースになる、出発点になるなら、私たちは自分の人生の意味、目的を見失うことはありません。人生を投げ出してしまうこともないでしょう。今まで気に留めなかった他の人の痛み、苦しみに共感できるようになります。人への配慮、影響を考えて自分の言動に気をつけることができるようになります。いたずらに恐れたり逃げ腰になることがなく、正しいことを行う勇気、確信がここから与えられるんです。自分と人とを比べまして劣等感に陥ったり優越感に溺れたり、そんなことがなく、また過去の罪、失敗、そこから解放され、心の傷が癒されていく、その出発点は物の考え方が変わるということです。それが変われば感情、物の感じ方が変わります。そしてそこから言葉が変わり、態度が変わり、行動が変わってきます。そして日々の行動の変化がその人の人生を変えていく、生涯を変えていくのです。クリスチャンになったのにその人生に対する態度が少しも変わらない、いつも投げやりにしかものを考えられない、暗い面しか見ることができない、その生活、人間関係が一向に改善されない、人格的な成長がないというのは残念なことです。少しずつでいいんです。一歩ずつでいいんです。神様に向かって前進していく、より神の子供らしく生きていく、そんな変化を体験できる人生の歩みをしたいと、そう心から願います。で、私たちの変化、成長は作り変えられるという言葉、これは受け身形ですね。 Be transformed、 受け身です。そのように自分の力でするものではありません。私たちのうちに神様が働いてくださる、その神様の力によって私たちは変えられていく。この変化は神様から来ます。じゃあ神様してくださるんだから私は何もしなくてよいのか、というのではありません。神様が私のうちに働きやすいように整えていく、その必要があると思います。どうやればいいんでしょう。第一に、私を変えてください、変え続けてください、そう祈り求めることから始めたいと思います。で、私にバプテスマを授けてくださった牧師先生は、信仰生活は坂道を自転車で登るようなものだ、いつも上を目指していなければ、向上を目指していないと必ず後ろに下がる、バックスライドするよ。で、それを繰り返し話してくださいました。この世は私たちを同化しようとして躍起になって働きかけているわけです。外から私たちを変えようとする力がいつも働きかけている、私たちはそれにさらされているわけですから、内側から私たちを変えてくださる、この神様の力を本気になって願い求めていなければならないと思います。第二に、神の言葉、聖書を学ぶことです。ローマ 12-2 は、何が神の御旨であるか、何が善であって神に喜ばれかつ全きことであるかをわきまえ知るべきである、そう教えます。神様の御心、神様に喜ばれること、正しく完全なこと、どこに探せば見つかりますか。聖書に全部書いてあります。もちろん聖書には読んですぐわかるところもあれば、わかりにくいところもあります。遠い昔のイスラエルの歴史、それが私に何の関係があるんでしょう、そう思えるような部分もありますね。でも聖書の言葉のすべては、 神様が私と共にいて、私のために働いておられる。それを証しするものです。今は自分の生活との関係がわからない箇所でも、やがてわかる時が来ます。そして神様の言葉がどんなに私たちの人生にとって導きとなるものか、力となるものか、慰めとなるものか、そのことを知って感謝する日が必ずやってくるのです。さあ、第3はクリスチャンの互いの交わりです。最初にフィリピの4章を引用しましたね。すべて真実なこと、すべて尊べきこと、すべて正しいこと、すべて純真なこと、すべて愛すべきこと、すべて誉れあること。また、徳と言われるもの、称賛に値するものを心に留めなさい。これは、聖書の中にあるものというよりは、むしろ、周りの人々の中にあるものから学び取りなさいという勧めなんです。私たちは聖書とともに、その聖書に従って生きようとしている他の信仰者から多くのことを学び取ることができます。子供は兄弟、姉妹、友達と一緒に遊んだり勉強したり、そんないろんなことをしながら成長していきますね。そのように神の子供たちもキリストにあるお互い兄弟、姉妹から学ぶ。信仰の友から教えられる。そうやって成長していくんです。教育という漢字を頭の中に描いてくださいね。教え、育てると書きますね。教育の教をね、教えるじゃなくて、共に、共にという字に置き換えてもいいですね。共に育つ。で、ある教会では実際に、教会に教育部、エデュケーションミニストリーというのがあるんですが、それを教え育てると書かないで、共に育つ教育部というふうに、その漢字を当てていました。私たちは交わりの中で成長し変えられていく。私たちが成長し変えられるためには、他にも証をする、あるいは奉仕をする、捧げ物をする、そんなことがあります。でも皆さん、こうしたすべてのことを一度にできる場所と時があるんですが、ご存知ですか？それが今私たちがいるこの礼拝、この一時間なんです。礼拝には賛美がありますね。祈りもありますね。御言葉もあり、証もあります。交わりがあり、奉仕があり、捧げ物がある。全部含まれている。神の子供として成長するためのものがぎっしり詰まっているんです。週に一度の礼拝をしっかり守ることによって、私たちは私たちを変えてくださるこの神様の力、働きを受け続けることができるんです。礼拝を守るためには、日曜日を守る必要があります。土曜日、日曜日は、英語ではウィークエンドですが、本当にウィークエンドですか？まあ最近のカレンダーでは、一週間が月曜から始まっていますが、トラディショナルものは日曜から始まります。そうなんです。実際は聖書に書いてあります。日曜日は週の初めの日。そして日曜日は私の日じゃなくって主の日です。古代から一日は日没とともに始まるとそう考えられましたので、教会によっては土曜日に日曜日と同じ礼拝を始めます。土曜日の夕方ですね。日曜日と同じ礼拝をいたします。日曜日出られない方にとってはとても都合がいいと思うんです。また地域によってはもう土曜日の午後からお店が閉まってしまって、そしてもう何も物が買えない。そういうところもあります。私は牧師からよく教えられました。日曜日に教会に登っていくもの、日曜日の朝になってから慌ててカバンに詰めちゃいけませんよ。土曜日のうちに用意しておきなさい。土曜日は夜更かしをしないで早く休みなさい。 そう教えられてきました。でも最近はそういうことを教える牧師いませんね。で、まあ教えたとしても守られなくなっているというのは現状じゃないでしょうか。若い人たちは土曜日夜遅くまで、ね、出かけています。で、寝坊して礼拝に遅れたり休んだりします。で、説教を子守歌にしてすやすやと休んでいらっしゃるということも、まあ、たまにはあるでしょう。でも、どんなに時代が変わりましても、ライフスタイルが変化しましても、皆さん、日曜日が主の日であることは変わりません。これは私たちの神様がお決めになった。一週間7日すべてを私の日として使ってしまってはなりません。それこそが、この世と同化してしまう、この世と妥協することではないでしょうか。一年のうち何度かは仕事の事情で病気のために、あるいは家族の世話をしなければならないというので、やむを得ず礼拝に出れないこともあるでしょう。都合をつければ礼拝に出られる、そんな時まで、もう今日は気分が乗らないから休もうかな、そんなことにならないようにしたいと思います。都合がつくのに礼拝に出ないでいますと、今度は礼拝に出たくても出られなくなってしまうかもしれません。礼拝に出ることができる、それがどんなに幸いなことか、この世を生きる力になることか、それは多くの人が証しをしています。迫害や困難のただ中で礼拝を守っている人が世界中には大勢いるのです。そのことを思うときに、自由に礼拝ができる、これがどんなに大きな特権か。本当にそのことを覚えていたい。この特権を簡単に捨て去ってはいけないとそう思うのです。心の一新、英語では Renewal of Mind。神様からいただいた変化、それは簡単に有効期限にはなりません。でもリニューアルしていく必要があるんです。それがもっと週ごとの礼拝でさらに豊かなものになるようにとリニューアルしていく必要があります。私はよくコラールのコンサートに行きました。教会でやるんですが、アカペラのコラールをたくさん聞く機会がありました。大勢の人が無伴奏で歌いますので、音程が狂いますと、本当に大勢でしたね、30〜40人ぐらい、その綺麗なハーモニーが生まれません。それで曲と曲の合間に指揮者が笛を吹いて、その音合わせをしていたんです。で、メンバーはそれによって音を合わせていく。テレビで見た4人のアカペラのグループでは音叉を使いまして、その音叉をちょっと耳に当てて、音をみんなが合わせていましたね。で、そうしたものを見まして、私は、クリスチャンにとって礼拝はコーラスで使われる笛や音叉のようなものだなと思いました。私たちは礼拝で、私たちの心や生活が神様の御心により沿ったものになるようにと、チューニングをしてもらうのです。神様が与えてくださった成長と変化の場、この礼拝をしっかりと守り続けましょう。成長への歩みを、そうしてお互いに続けていこうではありませんか。お祈りを捧げます。父なる神様、私たちはあなたの命から遠く離れ、神の形を失っていました。そんな私たちをあなたは憐れんで、イエス・キリストによって救い、神の子供とし、私たちをキリストに似たものへと変えようとされました。私たちはこの礼拝で自分自身を捧げます。私たちを作り変え続けてくださる、あなたの恵みと力と、私たちの内側に体験させてください。そのことによって私たちを引き込もうとするこの世の力に打ち勝つことができるよう助けてください。主イエスのお名前で祈ります。